こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をサクッとお届けしています。今日は金属 3D プリンターにまつわる話題です。ものづくりの常識を大きく変えると言われている 3D プリンターですが、実はそのアイデアは1980年代にここ名古屋で生まれたそうです。でそれから40年以上経った今、名古屋大学では金属 3D プリンターの特性を利用して金属の形だけではなく機能もカスタマイズしようという研究が行われています。今回はアルミニウムを身近でありふれた材料と組み合わせてもっと強くすることに成功した工学研究家の高田直樹准教授の研究グループの成果について、高田准教授に直接お話を聞いてきました。研究成果を発表された工学研究家の高田直樹准教授の研究室に来ています。高田先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
先生が最近出された金属 3D プリンターは生み出す高機能アルミニウムというタイトルがついた研究成果ですけれども、今日はこちらについて少しお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まずですね、金属 3D プリンターっていうもの、 3D プリンターっていうと樹脂を使った 3D プリンターも家庭用にも普及をしていると思うんですけれども、はいはい、この金属 3D プリンターっていうものは一体どんなもので、どんな風に使われるのか、ざっくりと教えていただけますか？
そうですね、金属 3D プリンターの一つの特徴というのは、金属を粉にする、粉にしてから土台の上に敷き詰めてレーザービームを当てると。でレーザービームが当たったところだけその粉が溶けて固まる。でそれが終わったらまたもう一回その上に粉を敷いて、でまたレーザービームを当てて当てたところが固まる。それを永久に繰り返していくことで、この中に固まった金属がこう埋もれていって、その固まったところが設計したその形の金属の塊になっている、材料になっている、そういう作り方なので、普通の樹脂の 3D プリンターとはだいぶ作り方が違う。
樹脂のプリンターっていうのはこう積み上げていくイメージですよね。
そうですね、
そ
うですね。
それがもうすでに金属の粉がブワーッと敷き詰めてあるところにそれを固めていくっていう、
そういう感じですね、
は
い
は
い、
今実物は実は、はいはいはい、お見せいただいてるんですけども、はいはいはい、いろいろなタイプの格子ですよね、
うん、この
形
で ね、
3D の、はい、すっごい精密にできていて、例えば今これ何センチかける何センチぐらいになるんですかね？
そう、30ミリだから3センチ3センチぐらいですね。
だいたい今3センチかける3センチかける3センチの立方体の中にいろんな格子ができているという状況なんですけれども、はいはい、でこれ何層にもこう重ねるというふうにおっしゃいましたね、はいはい、これ3センチの立方体だと何層ぐらい？
3センチの立方体だと、これは 0.03 ミリごとに重ねていくということになるので、はい、30ミリだと1万層か、1万層。
1万層、はい、どのぐらいの時間がかかるんですか？
そうですね、1回につき大体1分だから、そうするとやっぱこれだけ作ろうと思えば数時間、5、6時間ぐらいかかる。5、6
時間がかかる、はいはい、ただこれは金属をつなぎ合わせて作るっていう風なやり方では絶対にできない
から、
そうですね、認識できるんですよね、はい、そういったところが金属 3D プリンターのこの新しいところ、メリットというところに、はいはいはい、なるかなと思いますけれども、高田先生は金属 3D プリンターで材料として使う金属をご研究されているんですよね。
最初はもともと 3D プリンターの研究っていうのはやってなくて、金属材料の普通の方法、金属を溶かして固めて作るとか、でそれを例えば叩いて伸ばしていくとか、そういうふうな方法で作る金属が、なぜ強くなるのとか、どうやったら壊れないようになるのか、そんな研究をしてたわけですけど、実は言うと名古屋大学に来てからこの 3D プリンターの技術に出会ったっていうのが初めになります。
そして面白い材料を作ったというのが今回の成果なんですね。
今回自分が作った 3D プリンターのその材料というのはアルミニウムなんですけれども、アルミニウムの中に鉄元素とそのマンガン元素を入れることで、普通の金属、アルミニウムだと200度とか300度では非常に材料は弱くなるんですけど、 その温度でも強い材料を作ったということになります。ただそのここで面白いのはそのアルミニウムの中で普通鉄やマンガンっていうのはこれまでの方法だと排除したいというか有害元素と呼んでもいいと思いますね。有害元素だったのにその 3D プリンターの作り方をすることでそれが有効利用というかむしろギャラリーの性能を劇的に変える、そういう現象に変わるというところがとても面白い。
なんでですか？レーザーとか関係あるんですか？
うん、そうです、うん、そのレーザーで当てて作るっていうところが最大のポイントで、レーザーで当てるということはそこのところだけ一瞬で溶けます。で一瞬で固まります、
はい、
でその固まる速度っていうのが1秒間に100万度の速度で固まっていく。
100万度下がるっていう意味ですか？
1秒間にそのだから 0.00001 秒間の間にドンと固まるっていう、そういう感覚なんですけど。
なるほど。そういう世界ではこの従来の配合だとうまくいかなかった、逆にこう害になってしまうような配合でも成り立つ、うん、逆に強いものができるっていう、その
全く違う、なんかその僕らで言うとその鉄とアルミのが作る化合物なんですけど、はい、その出てくる化合物の種類が全く違う。
でも高田先生、そもそも金属のご研究をされていて、
はい、
この金属に対する知識が、
はいはいはい、
前の知識がありますよね、
はい、
そうするとこの配合は絶対ありえないというのをご存知なわけじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
どうしてこの発想に至ったんですか？
そうですね、最初の着想としてはこのアルミニウムっていうものを高温で使えるようにしたい、でこの材料を作ろうとしている研究も世界中で多くあって、例えばアメリカの研究所だいや中国の研究所というものはレアメタルやレアアースといった非常に希少な元素を使ってこうどんどん強くしていくんですけど、それは資源の少ない日本では無理ですよねっていうことがありますよね、
はい、
自分はできるだけリサイクル性が高いというか、
はい、
汎用元素を使ってそういうものを作れないかなっていう思いが常にあると。もう一つはやはりアルミの鉄って害悪良くないということは分かってはいるんですけど、大昔の研究をよくの研究成果をよく読んでみると、もしかしたら特性としては素晴らしいのが出てるのかなっていうような成果を昔にはちょっとあったりするんです。でもなかなかうまく作れないから
技術が
そうそう
一歩足りなくて
作れない、
発想はいいんだけどっていうところ、
そうそういう、やっぱり昔の人たちと研究者って頭が良くてそういうところまでは分かってたんですけど、うん、その作る技術がないというところがあったんですけど、そういう意味ではこの 3D プリンターっていうのは一つの例としては、だから昔の研究者がこの配合は良いと、でもうまく作れない、うん、そういうものにこうもう一度命を与えるというか、ものを作ることができる、そういうプロセスである、そんな気がしてます。はい、
ものづくりに革命を与えるような存在というふうに 3D プリンターは言われますけれども、
はい、
そういった意味でも 3D プリンターは本当に可能性を秘めている、
そうですね、
もう発揮している、はい、ところもあるとは思うんですけど、
はい、
今回開発されたこの技術について、うん、実用化についてはどんなふうにお考えですか？今どんな状況なんでしょうか？
まだまだその 3D プリンターのその材料っていうものが身の回りの生活に使われるほど信頼性が高い、信頼性があるということが検証されてないので、まだだいぶ先にはなるとは思うんですけれども、そもそも 3D プリンターの材料がいいで作った材料がいい特性を示すというだけではなく、 3D プリンターはその自在な形でそのものを作れるっていうところもありますから、自動車の部品っていうものがあったら数点組み合わせた部品を一度で作れるようになると、でさらにはその材料は今までの材料よりも素晴らしい特性を持つ、そういうことができるようになったら素敵だなっていう風な気がするんですよね。
おっしゃる通りですね。組み立てる工程がまずなくなる、うん、そしてそもそもその金属の機能が良くなるって言ったら、うん、なんか聞いた感じですといいとこづくめな、
そうそう
感じがしますね。はい、ただそのコストのところはいかがなんですかね？
実際やっぱり金属を粉にする技術っていうのは溶かして溶けた金属をこう噴射して、
はい、
でこうバーッとばらまいて粉にするっていうような技術なんですけど、まあ、それはちょっとその少し高いという技術になるとは思うんですけど、はい、3D プリンターでしかできないっていう金属材料があるとするならば、 それはそこに需要が生まれるので、うん、粉末を作る技術っていうのも普及して、はい、コストはだんだん安くなっていくんじゃないかなということは期待しています。
高田先生の話を聞いていますと、高田先生相当アイデアマンなのかなっていう感じが、はい、してるんですけれども、はい、今はその自動車の部品ですとかこの何か部品っていうふうにな用途がやっぱり考えられている用途だというふうにおっしゃいました、はいはいはい。先生自身はこんなものが作れるんじゃないかとか、うん、こんなものに応用したいっていうものってもしあったら教えてほしいです。
でまあ 3D プリンターってその何でも作れるのかなって思うんですよね。例えば別にいい材料じゃなくても形ができるってすごく面白くて、はい、例えばなんか芸術作品なんかにもいろんな形を作れるので、うん、そういうところにも応用できると思いますし、
人が作ることができなかったものが作れてしまうかもしれない。
ね、でだから、まあ、もちろん機能も機能というか材料の中身も大切なんですけど、そのなんか僕じゃなくて違う人たちがこの 3D プリンターを使えばまたいろんな使い方が出てくると思うので、いろんなアイデアはあるとは思います。
例えばですね、
はいはい、
歯、
そうですね、
歯って型取ったり、はいはい、その間にまた1週間2週間って、はいはいはいはい、結構時間かかるじゃないですか、はいはいはいはい、あれを一瞬でこう例えばこうイメージングでこう取ってそれをすぐに 3D データにして作り出すみたいなのができたら早いし、
いやそうですまさにおっしゃるようにですね、実は 3D プリンターの金属 3D プリンターの一番の応用先ってその生体材料という歯とか骨とか、
あ、そうなん
ですね、そういうところなんですよ。それなぜかっていうと歯とか骨とかっていうのは人によって違いますよね、形が。
そこからこのいろいろ鑑定したりすることもできるぐらい、
だから人に合わせてオーダーメイトの歯が作れる、それを簡単に作れるようになるという意味では、やはりその生体材料、
近い将来歯医者さんに1台
でもそういう時代が本当に来るのかもしれないなっていうふうに思います。でその時はもしかしたらその金属じゃなくて、セラミックスのが白いから、はい、セラミックスの 3D プリンター、最近は今度セラミックスっていうそのお茶碗のかけらみたいな、はい、もう粉で今度それを固めて作っていくっていう、はい、セラミックスの 3D プリンターっていうのも開発されようとしているので、
すごく夢があるご研究だなというふうに思いますけれども、はいはい、先生が具体的にこうご研究をされていてワクワクされる時ってどんな時ですか？
こう狙ってこういうふうなのを作って思ったようになるというよりは、思いがけないなんかことが起こるっていう時に時が一番ワクワクするというか、
そういう瞬間はどのぐらいの頻度で訪れるものですか？
でもそれは結構、結構な頻度で2週間に1回ぐらいの頻度ではもうやっぱりなんかこうなんでこんなことがとかっていうのはやっぱり起こるので、はい、そんなことの連続かなというふうな気がします。
逆にご苦労っていうとどういうところになりますか？はいはい、
金属全般のことなのかもしれないんですけど、金属って結構身の回りにありすぎるので、
ありすぎる、
例えばここにこの机のこの下は金属ですよっていうと、それは当然だよねと思いますけど、はい、その金属がないと社会は成り立っていってはいないですし、
金属がない空間とかってあんまりない、
そう、はい、そういうことです。だから空気みたいな存在で、はい、もうあるのが当たり前みたいなことになって、はい、出たりする、そうするとやっぱり社会を支えなきゃいけないっていうことになるので、はい、実際に使われるまでのその道のりが非常に長い。例えば10年本当にこれは持つんですか？これは10年経ってもこの材料劣化しないんですか？なんかそういうことを結構求められ、最終的には求められることが多くて、自動車やもちろん航空機なんかもそうですけど、その社会を支えているので一部では人の命を預かるという材料になる、なりますから、当然といえば当然なんですけど、いい材料だと分かってるにもかかわらず、なかなかこう許可が下りないとか、なんかそう使われていかないという歯がゆさというのはやっぱりあったりするところはありますね、は
い、大きな責任感を背負いつつ、それをどういうふうにこう、
そうですね、
実証していくのかみたいな、
そういうことで、しかもそれは短期的なものじゃなくて、もっと長期を見据えていっていく、その今だったら例えば電気自動車っていうのがすごくこう盛り上がってますけど、はい、太陽電池を使って動かしてもいいし、はい、バッテリーっていうのもあると思いますけど、一番その燃費をその自動車で上げるのは材料のその周りを軽くすることが一番燃費を上げることになるのは、それ間違いないよねっていう。でもそれって当たり前なんですけど、だよねっていうところで終わっちゃうっていう、そのところが 苦労というか、なんかこの研究をやってる宿命なのかなとかって思うところですかね。
そうするとやっぱり、はい、研究者以外の人たち、一般の人たちの意識を少し、が変わるとまた、
いや変える必要はないのかな、むしろ空気みたいな存在、
はい、
でもなくなったら困るよというような存在だとは思うんですけど、むしろこちらから金属 3D プリンターみたいなことで、いや金属の分野ももっと新しいものが生み出せる、そういうふうにこう自分たちがアピールしなきゃいけないのかなというふうに思ってると思う、はい、です。
素晴らしい形で締めくくっていただきました。このポッドキャストを機に皆さんにこう
金属の面白さをぜひ発見していただきたいですね。
名古屋大学もその工学の中で、僕はマテリアル工学科というところに所属してるわけですけど、いろんなマテリアル、いろんな材料物質があるんですけど、
はい、
地味ですけど、金属のことも少し興味持ってほしいなというふうに自分は思ってます。でそれが金属 3D プリンターっていう新しい技術がそういうふうな興味を持ってくれるきっかけになってもらえば非常に自分は嬉しいなっていうふうに思います。はい、
これから若い方々がこの分野を目指すとなった時に、はいはい、やっぱり可能性に満ちた分野というふうに言えますよね。
はい、はい、もちろんです。
はい、はい、ありがとうございました。今日はこの研究成果のところから 3D プリンターの魅力、それから高田先生の研究の醍醐味といったところまでこう広い範囲にわたってお伺いしました。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。はい、
高田直樹准教授へのインタビューをお届けしました。この番組は YouTube ポッドキャストや文章がメインのノートでも発信しています。でそちらには研究室で見せてもらった金属 3D プリンターで作った形のサンプルや今回の成果物の合成のアルミニウムの画像、そしてレーザー照射の映像なんかも載せています。リンクは概要欄です。番組では皆様からのご意見を募集していきます。ご感想や取り上げてほしい話題など概要欄のご意見フォームからぜひお聞かせください。名古屋大学の研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしています。それではまた次回まで。さようなら。